本日の聖書箇所はルカによる福音書17章11節から19節です。こちらでお読みいたします。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、スアラトに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。それでは松本先生に、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと題してメッセージをしていただきます。皆様、期待を持ってお聞きいたしましょう。
はい、皆さんこんにちは。激動の2019年もあさって終わろうとしています。この1年間皆さんに支えられて、この講談のご奉仕を全うすることができたこと、改めて心から感謝しております。一年間お支えくださって本当にありがとうございました。さあ、21世紀に入るときにですね、コンピューターの誤作動が起きるんじゃないかってことを心配した問題、 Y2K 問題って言いましたけども、随分騒がれましたね。あれから20年ですよ皆さん。あの時僕38歳でしたけどもね、早いですね、20年が過ぎるっていうのは。まあこの年も最後の日曜日まで皆さんとご一緒に礼拝を捧げて幕を閉じられる、これ以上幸いな終わり方はないなぁと心から感謝しております。今日この礼拝に私たちが集まってきたということは、二つのことの証明であると思いますね。一つは、皆さんと神様との関係がこの一年間最後まで良好に保たれたということです。神様のことも礼拝したくないと思ったら今日は来てないわけですから、この方は私たちの礼拝にを受けるにふさわしい方だという良い関係が最後まで保たれた印。そしてもう一つは、この場所にまでやって来られるほどの健康が守られたということの印でもあります。一般の人々は忘年会と称して、今年の嫌なことを忘れよう、今年の苦労を忘れようとするんですが、私たちクリスチャンは感謝の礼拝を捧げて、今年の神の恵みを思い出そうとします。大きな違いだと思いますね。こっち側にいられたことを本当に嬉しく思います。皆さんにとって2019年はどんな一年でしたでしょうか？この問いに対してどう答えるかで、ある程度来年を予想することができると思います。嫌な年でしたともし答えるならば、本当に嫌なことしかなかったんですか？一つも良いことはなかったんですか？いや、ありましたけど。そうでしょう。良いことはたくさんあったはずです。それなのにそれを全部忘れて、嫌な一年だったと一言で総括するならば、それはあなたの見方に問題があるのであって、そういう見方を持ちながら2020年に入ったとしても、そして神様がどんなに素晴らしい見業を次々と行ってくださったとしても、10個ある恵みの中でたった一つの自分にとって思わしくないことがあれば、2020年も嫌な一年でしたという結論になってしまうわけです。つまり私たちの幸福度っていうのは、何が起こったかによって決まるんじゃなくて、それをどう解釈するかによって決まるものであると思います。今日は2019年を締めくくるにあたって、どのような心で この一年を終わるべきかということについてご一緒に考えたいと思います。今日彰子で読んでいただいた詩編103編は一年の最後に読むのにふさわしい詩編であると思います。ダビデによると書かれてますから、ダビデが書いた詩編なんですけれども、ダビデがどういう状況の時にこの詩編の103編を書いたのかなっていうふうに想像しますが、一節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。まあこういう口調で始まり、この雰囲気で最後まで22節まで行っちゃうのが103編であります。それを見るときに、ああダビデなんか相当いいことあったんだろうな、すごく嬉しくてハレルヤー、神様を賛美しますみたいな感じで書いたのが詩編の103編なのかなっていうふうに私たちは思いやすいんですが、ちょっと待ってください。ここでダビデはすごく珍しいことをしてますね。それは我が魂よ、主を褒めたたえよというふうに自分の魂に命令しているのであります。皆さん、自分の魂に命令したことあります？今朝食卓について、我が手をご飯を持て、我が口をご飯を食べろ、なこといちいち言わなくて私たちは自然に食べているわけですけれども、自分の魂に向かって我が魂を、主を褒めたたえよと命じなければならないということは、自然の状態ではとてもじゃないけど賛美できない、そういう状況で書かれた詩編であったというふうに考えた方がいいのかもしれません。なんで神を信じる私にこんなことが起きるんですかみたいなことが自然であればそのまま口からほとばしり出てしまうような状況の中で、いやちょっと待て、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと彼は命令を下したのであります。私たちも時々自然の成り行きに任せるんじゃなくて、自分の魂に命令を下した方がいい時ってありますね。そしてもう一つわかることは、ダビデは自分がすぐに主の恵みを忘れてしまいやすい存在であるということを自覚していたからであります。ほっとけば私は主の恵みをすぐ忘れて嫌なことばっかり覚えてて、不満を口にしてしまいやすいものであるということを自覚していたので、努めて自分に対して命じていたということができると思います。ですから2節、今日の説教題にもなっておりますが、ご一緒にお読みしましょう。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。皆さん、2019年に主が良くしてくださったことを何一つ忘れないで2020年に入っていったら、2020年は素晴らしい年になります。主の良くしてくださったことって具体的に何という気持ちになりますね。ですので3節以降、主の良くしてくださったことが列挙されています。合計6個列挙されておりますけれども、第1は何か、主はあなたのすべての咎を許し、咎って珍しい言葉ですが、罪と考えて結構です。つまり主が成してくださった第一に来るべきこと、そしてこれがこの後第2から第6までがなされるための大前提となるわけなんだけれども、それは罪が許されたことであります。これ以上の喜びがあるでしょうか。罪が許される。これがないと、これ以降の恵みが続かないのであります。皆さん、どうやってあなたの罪は許されたんですか？一生懸命いいことした結果許されたんですか？そうじゃない。イエス・キリストが私の罪を背負って十字架で死に、墓に葬られたけども復活した。ただそれを私が信じるだけで私の罪は許され。そして、罪が許されたということは、神の裁きを受けなくても良い存在になり、ということは、神はもはや私に対して怒っておられない。神様との和解がなされ、 今神様と私との間には平和な関係がありますと言えること、それが罪の許しがもたらした恵みであります。素晴らしい恵みがまず与えられているんだということを忘れてはいけません。そして第2は、あなたのすべての病を癒しと書かれている。病が癒されました。確かに今年皆さんも風邪をひいたり怪我をしたり手術をしたりいろんなことがあったと思いますが、しかし癒されたから今日ここまで来ることができた、これは感謝すべきことであると思います。と同時に、私は以前からこの詩篇の103篇を見るときに、ここでちょっと立ち止まってしまいますね。すべての病を癒しって書いてあるけども、癒されない人もいるよね。すべての病が癒されるわけではないよね。それなのにどうしてこうやってすべての病を癒しって言い切っちゃってるんだろうか、誇張表現じゃないだろうかっていう疑問がいつも湧いておりました。今回ちょっと調べましたところですね、ここで病という日本語に訳されているヘブル語は特別なヘブル語が使われていて、旧約聖書の中に5回しか登場しない単語だそうです。それはただの病というよりもですね、神の裁きとしての病という意味だそうです。なるほど、それであればよくわかったと思いました。皆さん、病気ってのはどうしてなるのか。一つは、私たちが罪を犯した結果、それに対する神の裁きとしてなるということもあるということがこれからわかります。しかしそれ以外の病気もたくさんありますね。病気がすべて神の裁きの結果だと思ったら恐ろしくてしょうがない。今日あの人インフルエンザかかったんだって、何悪いことしたんだろうねっていう話になっちゃうわけで、大きな病気であればあるほどに、その病気だけでもうすでに苦しんでるのに、さらにあんた何やったのっていうふうに人から見られるっていうような、精神的な苦痛まで負わされるっていうのは大変なことであろうと思います。そうではないってことは聖書が明らかに言ってますね。ヨハネの9章でイエス様と弟子たちが歩いていたら、生まれつき目の見えない人がいたから、弟子たちはあの因果応報的な考え方から、イエス様、彼が人生の途中で目が見えなくなったっていうなら話はわかります。きっと見ちゃいけないものを見たからでしょう。でも生まれた時から見えないんですよ。この人が生まれた時から目が見えないのは、彼が罪を犯したからですか、それとも彼の両親が罪を犯したからですか、親の因果が子に報いとかですね、日本の何やぶしじゃないんだから。そんなことをですね、イエス様ともう2年も3年も一緒に歩いてた弟子たちが聞いたわけです。その時にイエス様なんて答えました。彼が罪を犯したからでもなく、彼の両親が罪を犯したからでもない。つまり病気を罪の結果だと考えちゃいけないというふうにイエス様はおっしゃっているわけであります。罪の結果じゃない病気もたくさんあります。だけれども中には神の裁きとしての病気もある。その病気があなたの罪が許されたことによって癒されましたというんであれば、なるほど、よくわかったと、そういうことですね。パウロでさえですよ、肉体の棘が与えられ、三度も死に取り除いてくださいと願ったけども取り除かれなかったって書いてるじゃない。彼何やったんですか、悪いことしてませんよ。神様のために働いたんです。それでも彼は病が与えられたわけですから、このことについて誤解のないようにお願いしたいと思います。しかし私が先日お話しした方、素晴らしい模範的なクリスチャンだと私はお見受けしておりました。今模範的なクリスチャンなんですね。でもね、話してる途中でこっちが頼んだわけじゃないのに証をし始めました。実は先生、僕はずっと長い間妻に対して不誠実な行動を取り続けていたんです。一瞬私は耳を疑いましたね。そんなことするように全然見えない人だったんです。しかも結構長い間妻を騙し続けておりました。そんなことあったの？その時教会行ってたん？行ってました。教会行きながらそういうことできるの？こっちもびっくりしたんですが、そしてその結果突然難病になったそうですよ。本当に体が動かない不思議な難病になったんですね。しかしその後悔い改めて、 奥さんにも正直に告白し、最初は怒りましたけれども、しかし今は素晴らしいクリスチャンホームが回復されている。はつらつとして伝道していらっしゃるその方の姿を見ながら、やはり罪の裁きとしての病、そしてその罪が許された時の癒しっていうのはあるんだなっていうことをですね、実感いたしました。4節、3番目ですね、あなたの命を穴からあがない。穴って何ですか？穴はヘブル語でシオール。シオールってのは日本語で黄泉と訳されたりしますが、要するに死者の行くところ、つまり死者の行くところから私の命は贖われましたっていうことは、死から救い出されたってことです。つまりあのまんま死んだとしても全然おかしくない状況だったのに、九死に一生を得たよねみたいな、そういう感覚ですね。そういうご経験のある方いらっしゃいますか？手を挙げろとは言いませんが、私の人生のあの時、あのまま死んでいても全然不思議じゃなかったんだけども、九死に一生を得た結果今私はここにいますみたいなね、そういう人はこの言葉を実感することができるんじゃないかなっていうふうに思います。4番目は、恵みと憐れみとの冠をかぶらせという言葉です。特にこの恵みという言葉に注目をしていただきたいんですが、恵みっていうのはもう聖書の千倍特許でたくさん出てきますよね。でもここで使われているヘブル語は、今日一つヘブル語を覚えて帰られたらいいんじゃないかなと思いますが、ヘセッド、ヘセッドって言います。言ってみますか皆さん。 Repeat after me everybody。 ヘセッド、はい、ヘセッド、はい、はい。これはね、恵みは恵みでも契約のゆえに与えられる特別な恩寵、契約関係の中にあるゆえに与えられる特別な恩寵のことをヘセド。旧約聖書を読み解く上でキーワードとなる言葉なんですけども、例えば親子関係を例にとったら分かりやすいと思うんですが、子供が万引きしましたと、親怒りますよね、叱りますよね、お尻叩きますよね。でも家から追い出しますか？追い出しません。だって親子関係だからね。その罪は憎んで罪人憎まずと、どうすればここから改心してくれるんだろうかとは考えるけれども、もうお前とは親でもなければ子でもない、出てけという話にはならない。神様との契約関係は同じであります。私たちはキリストを信じたことによって神との間に契約関係に入ったんです。だから私たちが罪を犯したら、神様はお尻を叩くことはあるけれども、こんなことをする奴だとは思わなかった。お前に与えた救いは取り除く、ということはないのであります。これを知りながら生きられるクリスチャン生活って本当に幸いだね。それ分かったら、やったー、捨てられることないのか、バンバン罪を犯そうって思います、皆さん。思わないでしょ？大体ね、万引き誘われた時に、どうしようってぐらついた時にやっちゃうタイプと、そこで思いとどまるタイプ、何が違うと思います？思いとどまる子はね、これやったら母さん泣くだろうなと思うんです。母さんの泣いた顔俺見たくないと思う。でもやっちゃうタイプってね、泣かせてやれと思う。つまり愛されているっていうことが本当に分かったら、愛してくれてる人を悲しませることをしたくないと思う。これがクリスチャンが罪を思いとどまる大きなブレーキであります。これやったら神様にどんな裁きを下されるんだろうかってことが怖くてやめるっていうのもあるかもしれないけれども、でもこれやったら神様悲しむだろうなっていうね、これが健全な罪に対するブレーキであると思います。私たちにはヘセッドが与えられているの。全く神様と何の関係もなかった私たちが、キリストを信じたことによって契約関係に入れられて、どんなことがあっても捨てられないという関係に入れていただいたものだからこそ与えられる恵み。ヘセッド。 それは私たちの失敗によって取り除かれることのないものであります。5番目、あなたの一生を良いもので満たされる。その結果、皆さんの一生は良いもので満たされるんですって。嬉しいですね。その時は、これが良いものなのって思うこともあるかもしれません。しかし、親が自分の子供に良いものしか与えたくないと思うのと同じように、神様はご自身の子供に良いものしか与えません。親は制限があるからね、一番いいものを与えたいけども、自分のできる範囲内で一番いいものっていうふうに考えて子供に与えようとするわけだけども、神様には制限がありませんから、で、子供としては、これが愛の表現なのっていうふうに思うようなこともあるかもしれないけども、親はずっと先のことまで考えて、今これをこの子に与えるのが一番いいと思って与える場合がありますよね。神様はご自分の子供に良いものしか与えない。それを知っているってことはどれほど幸いなことでありましょうか。6番目、そういう人の若さはわしのように新しくなる。ダビデが何歳ぐらいの時に作った詩編なのかなって思いますが、この一文を見てなんとなくわかりますね。若い時、年取った時、若い人がね、あなたの若さはわしのように新しくなるっていうとね、憎たらしくなるよね。絶対年老いてるダビデですよ。もういろんなことを経験してきた上で、しかし、そういう人の若さはわしのように新たにされる。つまり、感謝して生きている人の心っていつまでも若々しいんですって。皆さんを実年齢よりも若々しく見せる秘訣、感謝しましょう。20代でもね、なんでこんなこと起きんのとかっていつも言ってるとですね、随分老けたねっていうふうに思われると思いますから、感謝すること。それが若さを保つ秘訣であります。さあ、そのことを理解するために、今日はルカの17章を読みたいと思います。ある時、イエス様と弟子たちが、ガリラヤ方面からエルサレムに登られる途中に、北から行くとガリラヤ、その次にサマリア、その次にユダヤですね。このガリラヤとサマリアの境を通られたんです。その時に、ある村に入ると10人のサラ跡に侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立ってと書かれています。さあ、サラ跡って書かれています。これもともと雷病って訳されたんです。でも紀元1世紀のパレスチナに雷病、つまりハンセン氏病は存在しなかったっていうのが医学の定説です。そしてそう訳したことによってハンセン氏病患者にいわれのない差別をもたらしたことも事実です。ですから、そこから訳を変更して重い皮膚病と訳しました。しかし、その病気について細かく書かれているのがレビ記13章と14章なんですが、そこを見るとこれは単なる人間の病気じゃない。だって家もサラ跡にかかるって書いてある。ってことは重い皮膚病とは言えない。よくわからないから、ヘブル語をそのまま音訳してサラ跡にしとくのが一番いいということで、こういう訳になっているわけですね。とにかく、当時の人としては、最も恐れられた病気であります。この後読み進めると、10人の中の1人はサマリア人って書かれています。ユダヤ人はサマリア人をすごく見下してました。これはアッシリア捕囚があった時に、アッシリアがその地に異邦人をたくさん送って雑魂させて元々の人種の血を薄めるという政策を取ったゆえに、ユダヤ人と異邦人の雑魂が起きた。その結果生まれたのがサマリア人。血筋を大切にするユダヤ人はサマリア人を常に上から目線で見ていたので、サマリア人もユダヤ人に対して対抗意識を持っていた。その彼らが一緒に生活しているっていうことは普通ではありえないことです。 つまりそういう人たちが一緒に生活しているっていうこと自体が、この病気がどれほど恐ろしい病気かっていうことがよくわかります。もう民族の違いなんて言ってらんないよ、そんなこと。それよりもお互いに助け合って生きようよって思うようなほどの病気であったということです。まあ日本語で同病愛哀れむという言葉がありますが、まさにそういう病でありました。一般の人々はこの病気を神に打たれた病というふうに思っていたと思います。先ほど申し上げたように、レビ記の13章、14章に、この病気に関する細かな解説が書かれていまして、どういう症状になる、その場合にはどういう対応をせよ、そして癒された時にはこういう特徴がある。本当に癒された時には、祭司のもとに行って、でその幹部を見せて癒されたという宣言がなされたら、生贄を捧げて元の生活に戻ることができるとか、そういう細かな規定が書かれている。つまりこの病気は伝染性があるんですね。うつるんです。だから恐れられたんです。一人こういう人が家族から生まれると、そこから離れて隔離された生活をしなければならない。だから遠く離れたところに立って彼らは叫んだわけですね。つまり肉体的に不自由な生活になったばかりか、社会的にも苦しい。そしてああ、あの人たち寄らない方がいいよとかって言われて、精神的にも苦しい。もうどの面から見ても辛い病気であったわけであります。13節、声を張り上げて、遠くに離れてますからね、小さい声じゃ聞こえないんです。イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいって言ったわけです。まあおそらく彼らはもうイエス様の噂は聞いてたんですね。旧約時代にこのサラートが癒されたという事例はユダヤ人一人、異邦人一人しかいません。ユダヤ人はモーセのお姉ちゃんのミリアム、異邦人はシリアの将軍ナーマンだけであります。だから癒された場合は祭司に見せなさいという規定がレビ記に書かれているけれども、その規定が実行されたことは今まで一度もなかった。なぜ神様は実行する必要もないような規定をレビ記の中に書いたんだろうかという疑問から、そうか、これはメシアにしか癒せない病気なんだ。もしこのタラートを癒すことができる人物が現れたとすれば、その方こそメシアなんだっていうふうにユダヤ人は考えていた。そしてイエス様が登場した。マルコの一章を見るとイエス様は早速タラートの人を癒してます。その噂は瞬く間にイスラエル中に広がったことと思います。ですからこの方なら私たちを癒せる、そう思ったんでしょう。まあ他に望みはありませんからね。かなり切迫した状況であります。つまりこの10人にはイエス様なら私たちを癒すことができるんです、イエス様どうか私たちを憐れんでくださいと叫ぶ信仰はあったんです。覚えておいてください。彼らにはイエス様にを呼び求める信仰を持ってたんです。言われたイエス様どうしました？イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。さっき言いましたね。祭司に見せるってどういう時？癒された時ですよ。まず癒してください。そしたら行きますからって普通思うでしょ？でも、いいから行きなさいっていうの。つまり、行く途中で癒されるよっていうことなんです。で、この10人の人たちは、ちょっと待ってください。そんなの納得できません。まず癒してください。癒されたら祭司のところに行きますからって彼らは言わないで、行く途中で清められた。だから相当信仰の強い人たちです、この人たち。イエス様がそうおっしゃるんだから絶対癒されますよねっていう、イエス様の言葉に対する信頼をものすごく強く持っていた人だから、いちいち反論しないで、はい、わかりましたと言って、祭司のところに行く途中で、俺、お前、治ってるぞ。本当？あ、お前だって治ってるじゃん、なんてお互いに、まあ、当時鏡なんかなかっただろうから、お互いに指摘し合って、お、やったやった、みんな治ったんだっていうふうに、大興奮したわけであります。そして、 やったー治ったーってことは、早く祭司のところに行って、その手続きを経て、そうすればどうできるの？家族のところに帰れるんだよ。いやー家族が待ってるぞ、よっきって喜ぶだろうなーってですね、もう急げ急げっていうふうに、言ったわけです。まあ当然の心境でしょうね。普通そうするだろうと思います。でも、15節。そのうちの一人は、自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら、ハレルヤーと叫びながら、引き返してきたというんですね。祭司のところに行く前に、家族のところに帰る前に、どこ行ったの？イエス様のところに行ったというのであります。そして、イエスの足元にひれ伏して、ありがとうございます。感謝した。彼はサマリア人であった。イエス様は嬉しかった。でも悲しかった。悲しかったからなんて言ったんですか。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。と言われた。あれほど真剣に願った。もうこれさえ癒されたら私は何もいりません。どうか癒してくださいという気持ちで願ったけども、喉元すぎると暑さ忘れる。これが人間の性だなっていうふうに思いますね。皆さんどうでしょうか？今年一年間振り返って、神様どうかこのことお願いします、もうこのことさえ叶えられたら私は他に何も必要ありませんぐらいに言ってて、あ、そういえばあのこと答えられたんだったというふうに思い出すことはないでしょうか。18節。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。つまり人間っていうのは、願いが叶えられた時点でそれが当たり前になるんです。叶えられるまでは、あれさえ手に入れば、幸せの青い鳥だね。山のあなたの名を遠く、幸い住むと人の言う。あそこの山まで行けば幸せがあるって聞いて、一生懸命頑張って到達してみて、あのすいません、こちらに幸せがあるって聞いてきたんですけども、違いますよ。山のあなたの名を遠く、幸い住むと人の言うですね。つまり、キリがない。そうやって私たちは、願っていたものが手に入ったら、今度そこが基準になって、いやでもうちの家族なんでこれがないんだよ、隣の家にはあるのに、隣の家は今晩すき焼きなのになんでうちはサンマ一匹なんだとかですね、そういう不満が生まれてくるわけですね。つまり信仰って3段階あるなって思うんですが、私たちが持つべき信仰、第1は彼ら持ってました、全員持ってたのはイエスを呼び求める信仰です。この方は私たちを助けることのできる方であるということを、あの10人とも信じたんです。二つ目はイエスの御言葉への信仰です。イエス様が行きなさいって言ったんだから絶対行ったら治るっていうふうに信じたんです。その意味であの10人中1人しか信仰はなかったんじゃないんですよ。10人全員がこの二つの信仰を持ってたんです。でも1人しか持ってなかった信仰はどういう信仰ですか？感謝する信仰です。だ、感謝する信仰ってそんなに難しいことじゃないように思うんだけども、実はものすごく稀な信仰なんだなって。あんな信じがたいことを信じられる人が感謝することに関してはそんなに難しいんだっていう風なレベルのもんなんだなっていう風に思います。だから私たちは自分の魂に向かって主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと、ダビデのように時々命じる必要があるのであります。イエス様はこの人に何ておっしゃいましたか？それからその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。他の9人も信仰を持ってましたけど、イエス様を呼び求める信仰と癒される信仰を持ってましたけど、あなたの信仰って何ですか？感謝する信仰だよね。感謝する信仰があなたを治した。他の9人も治ったんですけど、それは肉体的には治りました。でも人間って肉体だけでできてないのね。そこに魂もあれば、霊もあれば、心もある。あなたを治したってのは全人的に健全な姿にしたってことです。 体はすごい元気だけども不満たらたら、これは全人的に健康な姿ではありません。しかしこの人は体が癒されたのみならず、全人的にトータルに健康な姿になった。それが幸せな姿ではないでしょうか。ですから本当の意味でこの10人の中で幸せになったのはこのサマリア人だけだなと思います。さあ今日の聖書箇所を読んで皆さんは自分はどっちだろうなっていうふうにお考えになりますでしょうか。この箇所から導き出されること、それは感謝って引き返すことなんだなって思います。この年末礼拝っていうのは感謝するために神様のもとに引き返してきた者たちの礼拝であると思います。そのまま行っちゃった方が楽だし楽しいし、そのままバカンスに行っちゃった方がいいような気もするんだけど、ちょっと待てと、まあそれは後で行くから一旦神様のもとに帰って今年1年間なしてくださったことを僕まず感謝したいよっていう人たちが集まる礼拝が年末礼拝だなと思います。私は2012年に3ヶ月間ですね、この教会のお手伝いに来て初めてキャンドルライトサービスでメッセージした時のことを覚えてますが、本当にドキドキしましたね。先週はね8回目です。あと2回やりますから合計10回やるんです。すごく光栄ですね。あの場所でメッセージできるっていうのはものすごく光栄なことだなっていうふうに思っているんですけれども、毎年願うことはこんなにたくさんキャンドルライトサービスに来るんだから一人ぐらいその次の日曜日の礼拝に来てくれても良さそうだし、いや来るだろうって思って一生懸命お誘いするんだけどまず来ません。見てください今日、もともと来てらっしゃる方はいるけども、あのキャンドルライトサービスに初めて来た、感動した、よし次の日曜日の礼拝も行こうっていう人たちまずいませんね。悲しいけどもこれは現実なんで、つまり楽しい時は来るんだけどもそのままわーって行っちゃうんですよ。でもやっぱりね一人だけなの。ちょっと待って、僕そのままわーって行っちゃう前にイエス様に感謝したいから年末礼拝出るよっていう人って少ないんだな。だから今日は来る前から最初からがっかりしないように心構えてきましたけどもね。選ばれた皆さんですよ。皆さんはね感謝する信仰を持っている稀な人物だと思います。みんながみんなそうだと思わない方がいいと思いますね。主は今日皆さん一人一人に対してあなたの信仰があなたを治したんだ、体を治しただけじゃないよ、心も魂も癒した、その結果あなたは幸せを実感することのできる人であるというふうにイエス様はおっしゃっておられると思います。このイエス様の言葉を言われて一年を締めくくることができるのはなんと幸いなことかなって思いますね。さあ、イスラエルの民が約束の地に入る直前にモーセを通して語られた警告が申命記の8章に書かれていて、それは教えられる点がたくさんありますのでちょっと見たいんですけども、申命記8章11節、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。これからいよいよ約束の地に入ろうとする者たちにモーセは警告を与えてます。あなた方がね約束の地に入って食べて満ちたり立派な家を建てて住み、今まではね荒野をずっと旅してたの40年間、そういう生活から定住生活に入って収穫が与えられて腹いっぱいご飯が食べられて立派な家を建てて住んで、あなたの牛や羊の群れが増えて金銀が増してあなたの所有物が皆増し加わって、この中にもそういうことを経験してらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思いますが、あなたの心が高ぶり、しかしねそこまではいいんだけども、そこで高ぶりやすいの我々ってうまくいっちゃうとね、立派な家に住むとね、美味しいご飯を食べるとね、いい車に乗るとね、心が高ぶってやっぱり俺が頑張ったからだよ、俺ってもしかして天才みたいなね思って、あなたの神主を忘れる、誰がそれをしてくれたのか、 神様がそれをしてくれたってことを忘れてしまう、そういうことのないように、もう一回振り返って考えてみなさいよ。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒の水のない乾ききった地を通らせ、固い岩をモーセが打ち叩いたらあなたのために水を流れ出させてくださる、そういう経験、そういう奇跡が次々と起きたからこそ、40年間も荒野であなた方は死なないで今日まで来れたんじゃない。あの時は神様どうか水を与えてください、そうすれば何も他は欲しいものはありませんなんて言っときながら、水が与えられた瞬間パンがないじゃないかっていうふうに叫んでたんだけども、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた、天からパンが降ってくるという奇跡まで経験した。それはなんでそんなことしたのか、あなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。その時はね、なんか苦しめられてるように感じてるのかもしれない。なんでそんなことしたかっていうと、最初からインスタントにパーンとうまくいくとね、人間って絶対高慢なんですよ。そして神様忘れるの。だからこの苦しいところを通って通って通っていけば、今与えられてるこの恵みは全然当たり前じゃない、これ神様からの恵みなんだってことを忘れないようにという配慮を持って、神様はあえて苦しめることもするんだけども、その目的はついにはあなたを幸せにするためでしょ。ところがあなたは心の内で、この私の力、私の手の力、また私の才能がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。さあ、スポーツでも芸術でもビジネスでもいろんな分野で大成功した人っていますよね。すごいこの人、よくあんなことできるよねって思うような、一躍有名になるような人たち、そういう人たちに共通していることって何でしょう。大成した人たちの共通点考えてください。皆さん、そういう人たちは何を持ってますかね。やっぱね、第一に才能があります。俺もやってやろうと思ってもやっぱり才能が違うんで、例えば今年はね、ラグビーがね、もてはやされましたね。あら、ラグビーってかっこいいな、よし僕今からやってみようかなって、僕が今からやってもですね、首の骨折るだけだと思うんですけども、そもそも僕には才能がないわけだから、自分にどういう才能があるかってことをきちんと見極めなきゃなんないんだけども、才能さえあればうまくいくの。その次何ですか。努力だよね。で、この才能と努力の結果、すごいことが成し遂げられて一躍スーパースターですよ。で、ここまで行く人は結構いるの。でもね、もう一つ必要なの。その成功が本物であるためにもう一つ必要なの。今日の話の流れから言ってわかるでしょ。次何が必要なんですか。感謝だよね。そこでね、二番目でね、鼻高くなっちゃうの。すげえだろ俺ってなっちゃうわけね。その結果、あれ、かつてメダル取ったあの選手が、何今回なんかくだらない犯罪を犯して逮捕されてるよ、あの人も落ちるとこまで落ちたよねみたいな話ってよく聞くじゃないですか。なんであんな才能があってあれほどの努力ができた人たちがあんなくだらない犯罪を犯してその名前を汚すようなことをしてしまうんですか。ここで終わってるからです。でもこの後にね、感謝する人っているんだよね。皆さんのおかげです、本当にありがとうございます、うちの両親がいつも僕に協力してトレーニングしてくれたおかげですとかね、こういう感謝を忘れない人たちっていうのは変な方向に行かない。だから感謝っていうのはね、あなたの人生がおかしな方向に行かないための船の怒りの役割を果たすなっていうふうに思います。皆さん、毎日感謝してますでしょうか。私がね、ほとんど毎朝感謝することがあるんです。で、それは何かっていうと、イスラエルのホロコースト博物館にね、行った時に目を覆いたくなるような展示物の数々があったんですが、その中でも特に私の目を引いたのは貨物列車の車両です。それも展示してあった。 で、そこにユダヤ人無理やり詰め込められるんですね。そしてもう3日とか4日とかその列車は走り続けるんです。もちろんアウシュビッツに行くなんて言われないね。次の場所に行くから一人カバンは一個までとかって言われて貴重品いっぱい持って、だから後でその貴重品奪いやすいよね。貴重品いっぱい持ってできるだけ自分の最高の服を着て、そして入れって言われたら、こんなとこ入るの、すぐ出るから大丈夫だとかって言われて入れられるの。もうびっしり立って寸分の余地もないところに入れられて、ガチャガチャっと鍵をかけられたらそのまま数日間です。到着した時に開けてみたら半数は死んでいるという状態であります。もちろんその間食べることできない。でも私が想像したのはね、そのまんま排泄したんだなって思うんですよね。それ考えた時にうわ恐ろしいって思いました。ですから毎朝僕はね、トイレ行きたいと思って起きるでしょ。トイレ行った時感謝するの。ああ、トイレがある、ここでできる、本当にありがたいことだなと思って感謝します。ホテルで働く人たちに最初に教えられる鉄則があるそうです。ホテルに来るお客さんっていうのは嬉しい出来事よりも嫌な出来事をしっかり覚えて帰るんですね。だから10の素晴らしいサービスを与えたとしても1つの何これって思うような嫌な出来事があったらもう来ないんです。だから一つの嫌なことを経験させてしまった場合には、その10倍ぐらいのいいことをしなければならないのに取り戻すのは大変なんです。だからいいこともしてほしいけども、がっかりするようなことはするんじゃないよっていうふうに教え込む必要があるんだそうですが、なんで人間ってたくさんのいいことよりもたった一つの嫌なことばかりを覚えてしまうのか。どうしてそちらにばっかり目が行ってしまうんだろうか。そういう私たちなんです。そういう私たちなんだということを認めて、だから私には体質改善が必要なんだと。もともとの生まれつきの目はそういう罪深い目を持ってるんだから、私たちにはダビデのように自分に言い聞かせる必要があるんだということを認めた方がいいと思います。もう一度この御言葉を読んで終わりましょう。詩編103編2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ご一緒に、主のをよくしてくださったことを何一つ忘れるな。2020年はどんな年になるんでしょうか。良い年になればいいな、誰もがそう思います。でも世界情勢見てたらね、どんどん良くなるとは思いにくい。香港これからどうなるんですか。米中の覇権争いはこれからどういう方向に発展していくんでしょうか。北朝鮮の核開発はどうなるんですか。日韓問題どうなりますか。中東の混乱はどうなりますか。ですから起こる出来事から言えば、今年以上にチャレンジングな年になるだろうということは容易に想像することができる。しかしだから嫌な年になるか、そうではない。起こった出来事ではなくて、私たちがどう解釈するかによって私たちの幸福度は決まるであるのだとすれば、私たちの目を神の恵みに向けようではありませんか。来年起こる一つ一つの出来事を自分の肉の目で見るのではなくて、ヘセド、契約のゆえに与えられる恵み、その視点から解釈しようではありませんか。そうするならばね、来年の年末礼拝、何日かな？まだチェックしてないけど、来年の年末礼拝も今日のように感謝感謝感謝の心で迎えることができます。それをまあ私の場合あと20回ぐらい繰り返すと、人生最後の日をわあ感謝感謝感謝で迎えることができる。人生が終わるときに、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は私の一生を良いもので満たされたと感謝しながら、この世の最後の日を迎えることができる。そのための訓練が今日です。ご一緒に感謝の心でこの年末を過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。 天のお父様、改めてこの一年間も最後の礼拝まであなたが私たちを支え導き祝福してくださったことを心から感謝いたします。何よりも嬉しいことは、あなたとの間の良い関係が保たれた状態で今年の年末を迎えることができた、このことであります。あなたは私たちを捨てることはありませんが、私たちはあなたを離れる可能性があります。天のお父様、それはポジティブなことよりもネガティブな方に目が向いてしまった結果であるかもしれません。ですから私たちは訓練が必要です。今日ダビデから学びました。今日あの一人のサマリア人から学びました。他のことは横に置いといても、感謝するために引き返してくる、神様のもとに引き返してきて大声で神を賛美しながらイエス様の足元にひれ伏して礼拝する、そのようなものとして今年最後の礼拝を導いてくださったことを心から感謝いたします。来年何が起こるか私たちには分かりません。しかし私たちの父であるあなたが最高のものを子供に与えようとしてくださる、そのことのゆえになされているんだという視点を忘れることなく2020年に入っていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。